Sanctum Dei Nordic。皆さんこんにちは、あっちゃんです。エコー3000 in ノルディック Day 5ということで、僕は今ヘルシンキ中央公園の森の中にいます。このヘルシンキ中央公園ですけども、今少し寒いくらいなんですけども、日差しがあると結構ちょうどいいぐらいのウォーキング日和になっています。フィンランドは春ということで、今だいたい日本でいうところの3月ぐらいの感じですかね。かなり冷え込む日もあるんですけど、陽気がすごく気持ちいいシーズンになってます。このヘルシンキ中央公園なんですが、10平方キロメートルっていう大きさで、南北に10キロぐらいの距離があったりします。このヘルシンキ中央公園に来たかった理由なんですけども、これの中にカフェがありまして、そこをちょっと目当てに今回やってきたわけなんですが、昨日の昼ぶりにまともな食事をとったということもあって、すごく美味しいお店でした。内容としてはポタージュスープとキッシュをいただきましたが、スープの方もあったかくて美味しかったですし、キッシュの方も具沢山ですごく良かったですね。この後もう少しこのヘルシンキにある大きな森を散策して、森林浴をしながら楽しんでいこうかなと思っています。また何かあったらこの後音声を取りたいと思います。引き続きヘルシンキ中央公園の森の中からなんですけども、この時期だからかわからないんですけど、全然フィンランドって虫ないですね。まあ、雪解け終わってすぐの春だから、まだ気温も高くないし、虫が出てくるには早いからかもしれませんが、全くと言っていいほど虫を見てません。森の中にいるんですけども、鳥ぐらいしかいないですし、もしかしたらあとリスとかはいるかもしれませんが、虫が全然いない。最高です、本当に。よく皆さんも日本で森の中に行ったりとか、ハイキングとかされる方多いかなと思うんですけど、結構虫いるじゃないですか、雲とかも含めて。こっちは本当全然いないですよ、虫が。びっくりするぐらいいない。まあもしかしたら今夏になったらいっぱい出てくるのかもしれないですけど、もし虫が嫌いな方で森を散策したい方いたら、この時期5月ぐらいに来るといいかもしれませんね。今ですね、ライトレールにさっき乗ったんですけど、その終着駅のケイラミニ駅っていう駅に行きました。で、ここなんですけども、メトロに乗り換えができまして、これから2つ隣の駅の美術館に行こうと思ってます。ヘルシンキの交通事情なんですけども、ゾーン元に区切られていて、その区間の乗り放題のチケットっていうのがあるんですが、そちらを購入すると電車、バス、ライトレール、トラム乗り放題っていう形になるんですけど、 A ゾーンと B ゾーンっていうところで 9.9 ユーロプラス C っていう区間まで行くと空港まで行けるんですけども、それだともう少しかかるという形になってます。で、ヘルシンキ今回来て、まあ、旅行を通じてなんですけど、良かったなと思うことなんですが、お茶を持ってきて良かったですね、本当に。お店に行くと大体コーヒーとかアイスラテとか頼むわけなんですが、そこでお水もいただくこともできますけども、まあ、普段そのホテル戻ったりとか移動中にも何か飲みたいなという時に、お茶があるのとないので全然違いますね。僕はあのスーパーとかでお茶を作るためにあの水を買って、まあ、それをあのお茶のパック入れて、まあ飲んでるんですけど、お茶あるだけですごいなんか元気になるというか、精神回復もできていてすごくいいですね。ということで、これからメトロに乗ってまた移動したいと思います。はい、ということでホテルの方に行きました。あの後、エスポ現代美術館というところに行ってきたんですけども、こちらの美術館もすごく良かったですね。展示の中で感じたことをいくつかお話ししときたいなと思ったんですけども、まず一つ目なんですが、 鑑賞と呼吸というふうにメモをしておりました。これ何かと言いますと、美術館がすごく広くてですね、作品と作品の間にすごい間があってですね、良かったなっていうところです。すごくじっくりと鑑賞することができました。で、その中でその鑑賞と呼吸という話を思ったんですけども、日本の展示会とか展示会場の多くって結構その人の流れがあって、その間で一瞬こう作品を見て次に行ってっていう形で、呼吸する間もなく通り過ぎるだけっていうような鑑賞しなければいけないっていうことが結構あると思うんですよね。例えば上野で展示があった時に、有名な例えばゴッホの展示があったりするわけですけども、大体そういったところに行くと作品館の間っていうのはもう列ができていて、作品の前に立てるのは本当にもう10秒とか下手したら5秒とかっていう感じだと思うんですけど、呼吸する間もなく天井をただ流していくだけっていう形になると思うんですが、このエスポー現代美術館の中を見ていったところ、すごく作品と作品の間に距離があったんですよね。もちろんそのでかい展示エリアっていうところはあったんですけども、まあ本当に5メーター10メーター作品間隔があったりするとですね、その作品に対するその空間というか、作品と作品の間にちゃんと間があるので、作品と自分っていう形で対話もできますし、しっかりと呼吸をしながら一息置いて作品を鑑賞することができたので、すごく良かったなと思いました。で、もう一個、お話ししておきたいこととしては、無声映画が展示されてたんですよ。無声映画っていうのは音声がない映画のことなんですけども、これ2018年に作られたものらしいんですけども、そちらをちょっと見たりしてました。で、これを見ていてすごく思ったんですけども、まあ、僕らの世代って、もう僕らの世代というか僕らの上の世代もそうですけども、映画って基本的に音があるじゃないですか。音があっての映画って感じだと思うんですけど、そういった僕らが無声映画を見るとどうなるかというと、見えてる光景に対して音を想起するんですよね。例えばそのガラスが割れたシーンとかだとガラスが割れた音であったり、階段を登るシーンだと階段のこうコツコツと靴が階段とぶつかって鳴る音であったりとか、あとはご飯を食べてる時だと、例えばお皿と食器、フォークとナイフっていうところのカチャカチャする音だったりあると思うんですけど、まあ、そういったものを想起することが多いかなと思います。でも一方で、こういった無声映画の中で僕らが音を想起してしまうことっていうのは、こういった余計なことなんじゃないかなってふと思ったんですよね。もともと持ってる経験から得る、そのなんていうんですかね、ある種これって本当に共感覚に近いものだと思うんですけども、映像を見ると音をイメージするっていうのは、逆を返すと音を聞くと色をイメージするみたいな共感覚に近いところがあって、これっていいことではあるんですけど、この無声映画を見るにあたって音というバイアスになっちゃうんじゃないかなと思ったんですよね。本来であれば音を取り払った上で映像の中から得られるものを鑑賞するっていうのが、多分おそらく無声映画の正しい見方、この2018年に作ったということもあるので、おそらく音がないことで表現をより見ていくべきなのに、見ているものに対して音を想起してしまうというバイアスがかかってしまうのは、なんかちょっと僕らのある種、なんて言ったらいいんですかね、障害というのかわからないんですけども、僕らが普段音によって世界を認知している部分によって歪められてしまう感傷なんじゃないかなってふと思っちゃいました。一方で、その耳が聞こえない方っていうのも、もちろん世の中には存在をするわけだと思うんですけども、そういった方々というのが普段見ている光景であったりとかっていうのは音のない世界なわけですけども、そういった方々が見ている世界というのをきちんと我々が知覚をする上では、無声映画っていうのは実はヒントになったりしないのかなというのをふと思ったりしました。何が言いたいかというと、その画面に見えている映像からその先を想起するときに、耳が聞こえない方々はどういうふうにその先をイメージするのか。例えばですけども、まあ、交差点で信号を渡るときとかっていうのは、信号の色を見て渡るというのを我々やるだけじゃなくて、普段であれば、左右の耳を使って世界を認知するわけなんですけども、そういった耳が聞こえない方々というのは、 音が聞こえないので、他の方法で、まあ、事故の予知であったりとか、車が来るかどうかというところを、まあ、目で見て追うというのもありますし、耳が聞こえないがゆえに、見ている場所っていうのは違ってくると思うので、そこはなんかその、我々としても、得るべきポイントがあるのかなと思ったりしました。ちょっと話が逸れたかもしれないんですが、この無声映画というのはすごく、今回初めてかな、ちょっと見たことがなかったかもしれないんですけど、見た上で自分にとってその音というのはバイアスとなり得ることがあるんだなということを、今回新たに気づけたので、すごく良かったですね。ということで、今日一日、お話をしてきたんですけど、今大体ですね、夜の8時頃にはなるんですけど、なんとまだ全然外が明るくてですね、まあ、ホテルの窓を見てるんですが、普通にまだ夕方みたいな感じなんですよ。で、ここまで聞いてる方々にとってかなりびっくりすることを言うかもしれないんですけど、僕この旅で一度も夜を見てないんですよ。夜を見てないというのは、本当に真っ暗になるのが遅いのと、明るくなるのが早すぎて、僕が寝るときにはまだ外明るいんですよね、基本。これ面白くないですか？僕結構10時とかに寝てるんですよ、この旅で。でもその段階で全然外暗いの気づいてないですし、起きたら大体空ちょっと明るくなってるしで、しかも起きるの早いんですよ。5時とか6時とか起きてるんですけど、それでも外が明るいというのは、この生活でなんかすごいびっくりしたことというか、来ないとわからないことの一つでしたね。ただやっぱり一方で明るい時間が長い分、日差しに当たることが多いですから、日焼けは結構すると思いますし、サングラスないと結構きついですね。僕は今回サングラスを買っといた方がいいかなと思って、ユニクロで調達したんですけど、あってよかったなと思いました。本当に眩しいですね、昼間は。まあそんな形で今日一日も楽しんできたわけなんですけども、残り明日、明後日ということで、2日間、まあ最終日は帰るだけにはなるんですけども、北欧に滞在するということになっております。また明日も何か面白いことがあれば、こうして音声に残したいなと思っております。ということで今日のデイ5は以上となります。